武田邦彦の逆転講座と、これですね、長い間私はいろんなブログをやってきたわけですよ。福島の原発事故だとかですね、それから幸福及ぶ3つの杖とかですね、砂時計関係とかいろいろやってきたんですが、簡単に言うとですね、私のやっている活動は科学教室を別にしたらですね、歴史と科学教室を別にしたらやっぱり逆転講座なんですよね。何が逆転講座かっていうと、例えば個人が大切だとみんなが言ってるけど、私は集団がグループが大切だと言ってるわけですね。全然違うわけですね。で、自分が得するように人間は動くとみんな言うんですけど、僕はそうじゃなくて、他人がいいように自分が動くと、こう違うんですよね。それから科学は、人に勝つためにあると、全然僕違うんですね。科学は美しいもので純粋だっていうわけですね。この前余一さんとの議論でいろいろ私も分かってきたことあるんですが、余一さんは次は武田に勝つぞって言ってるんですよ。僕は余一さんとの話で今まで勝ち負けを意識したことないんです。余一さんとは主にはリサイクルでしたけど、リサイクルっていうのが物質の節約になるかどうかということに興味があって、その中に僕としては勝ち負けとか人間とか政策とかいうのはないんですね。ですけど余一さんの方が普通かもしれません。というのは余一さんは勝ち負け、今度は武田に勝つぞって言っておられるし、大体国の政策に反対のことを言うのは何かって不届きじゃないかって言ってるんで、科学、僕の考える科学ではないんですね。そういうふうにこう私の考えっていうのはちょっと違うんですね。今度の参議院議員選挙でも私は職業として参議院議員に立候補したんじゃないと、大丈夫だろうな自分はって言い聞かせながらやりました。しかしそんな人はいないよって言われたりしましてねっていうのは、私は日本をこうしたいっていうわけでしょ。日本をこうしたいっていうのに、本当に自分が参議院議員になりたかったら、まずは立ち会い演説会で、私は参議院議員になりたいんですとっていうふうに言わなきゃいけないと思うんですけど、僕は参議院議員になりたいんですって言わなかったんですよ。日本をこうしたいって言ったんですよ。日本をこうしたいって自分が言ってるのに、自分が参議院議員になりたいんだったらおかしいわけですよね。嘘ついてるわけですよね。それが僕はちょっと違うんですね。で、この逆転講座ってのはそういうことなんです。今日の仕事の目的ってのもそうで、学生がよく迷ってるんですよ。悩んでるっていうかですね、先生どうも私は自分の満足するようなとかやりがいのある仕事が見つかりませんってこうよく言うんですよ。で、私がね、学生に何て言うかったら、いやそんなことはね、普通は探せないよと。まず恩返しから言ったらいいよ、恩返しからと。恩返しって何ですかって、いやいやあなたねつって説明するんですね。例えばここに書きましたように、真ん中の写真がそうなんですが、これ転覆してる漁船なんですね。最初の図は、いや我々が魚普通に食べますでしょ。魚食べる時に何にも思わないで普通魚食べるんですけども、魚を取る漁師はですね、命がけなんですよ。こういうふうにこう漁船が転覆したらそれで死んじゃうんですよ。もう板子一枚、下は地獄なんですね。だから我々が魚を食べる時に、あこれはね漁師さんが危険を冒して取ってくれたんだなっていうふうに思わなきゃいけないわけですね。いけないっていうか、それが日本文化なんですよね。下は道路工事なんですよ。アスファルトの道路工事って大変なんですよ。しかも夜やらされるでしょ。古いアスファルトを切り取って、舗装を切り取って、そこにドロドロした熱いですね、湯気の立ってる、臭い湯気の立ってるアスファルトを敷いて、それを平らにして、それ手作業なんですよ。それでやるんですよ、夜中にね。大変ですよ。しかし我々はご飯を食べ、魚を食べ、味噌汁を飲み、お新香を食べですね、出る時には舗装道路を歩き、電車に乗ったら運転手が運転してくれてって、全部人の世話になって自分の人生を送ってるので、それに対する恩返し、これ右に書いてるんですよ。一番上が恩返しなんですよ。日本の仕事っていうのはね、仕事の目的は第一に恩返しなんです。 多くの学生がそう思ってないんですよ。仕事の目的はお金を得ることとか思ってるんですよね。えって言うんですよ。え、仕事の目的はお金じゃないよと。結果的にお金が不足する場合があるからその時はしょうがないけどねと。まず第一に恩返しなんだ。そりゃそうだろうと。自分が生きていくうちにはね、家もいるしトイレも必要だし、トイレに水流すには水道局もいるし、それから下水を処理してくれる人もいるし、ご飯も食べなきゃいけないし、電車にも乗らなきゃあんない、洋服も着なきゃあんない、全部人の世話になってじゃないのと。でこれは大体ね、歴史的にも決まっておりましてね、大体1日3時間ぐらいでどうもいいらしいんですよ。だから3時間は恩返しなんです。だから学生にはね、最初から自分が満足するとかそんなこと考えなくていいよと。まず恩返しだと思って、できるだけ辛い仕事やった方がいいよと。だって恩返しだからね、漁師さんは船が転覆する危険を冒して漁してるわけでしょ。それから道路工事の人はもう夜中にね、熱いアスファルトを撫でながらやってるわけですよ。だから少しは辛いこともやんないとね、ダメなんで、辛い仕事でいいんだよと、不満な仕事でいいんだよって言うんですよ。そしたらね、学生さんはね、最初はもう仕事は自分のためだと思ってるのが、あ、自分まず恩返しだと思ってるから楽になっちゃってですね、そのうちだんだん仕事の内容が分かってきて、自分を実現する、自分がいいという仕事も見つかってくるんですよね。だから仕事の目的っていうのがですね、ヨーロッパと日本と全然違うんですよ。ヨーロッパはですね、そこの横に左に書いてありますけども、まず生理的欲求っていうのがあって、まあ、よくこれに騙されるんですよ、みんなね。これで飯を食うために働くんだって言うんですよ。安全に住むために働くんだ。それからグループに入るためなんだ。それから 俺というのを承認してもらわなきゃいけないんだ。最後に自己実現だ。全部自分のため、自分のため、自分のためですよ。所属と愛の要求だって自分 が愛を得たいからなんですよね。相手に愛を与えるんじゃないんですよ。だから結局ヨーロッパっつうのはもうそのうち滅びますね。だってこんな自分本位のね、文化なんては失敗しますよ。これ全部自分本位なんです。だけど普通の学生はこれにね、騙されちゃうんですよ。ヨーロッパの自分本位、自分本位は必ず不幸になりますからね。これはもうはっきりしてます。自分本位の人生を送ったら不幸になりますね。だから日本の方が数段仕事については、仕事の目的についてはいいんですよ。それで僕が、我々ニコニコして全然ストレスもあまりないのは、日本式の仕事の選び方をしてるからなんですよ。だから逆転講座なんです。つまり自分が、自分がっていうと不幸になるんです。そうじゃなくて日本流ですね。まず恩返し、これ他人が、他人がじゃなくて、これはやっぱり自分がなんですけどね。自分が人生を送る意味上では他人に恩返しするのが第一だっていうんだから、まあこれも自分自身かもしれないんですけど、一応他人に恩返しするんですよ。その時は生理的欲求だとか、安全の欲求とか、愛の欲求だとか、なんかそういう承認欲求とか、そういうんじゃないんですよ。単純に自分が魚を食べるには命の危険を冒して魚を取ってくれた方に感謝するために、どんな辛い仕事もやるよっていうわけです。夜中に仕事をやらされても、夜中に道路工事をやる人のことを考えて、夜中の仕事には不満がないよっていうことなんです。それが終わったら、3時間か4時間か仕事が終わったら恩返しの、まあ自分の満足する仕事をするっていうのが順序なんですね。だけどまあ学生さんみたいに初めて仕事をする人は恩返しだけしてていいんじゃないかと思うんですよ。で5年もしてればね、恩返し恩返しって恩返ししてれば、だんだんだんだんその中で仕事の中の自分とは見えてきますから、だからスムースに自己実現に向かっていけるっていうことなんですね。それからその下に落語ってありますけど、落語っていうのはまあ人と人の結びつきなんですが、これはお母さんが典型的なんですね。お母さんっていうのは恩返しも自己実現もしなくていいんです。なんでかって言ったら、もう落語だけで完結しちゃうんですね。赤ちゃんを産んで赤ちゃんを育てる、赤ちゃんと家族のために仕事をする、お母さんつまり立派な仕事ですからね。仕事の中で一番偉いですよ、お母さんが。お母さんよりか偉い仕事ってあります？内閣総理大臣だってダメですよ。内閣総理大臣がいなくたって日本は続きますが、お母さんがいなかったら日本は続きませんからね。だから 女の人と男の人と少しそこ違うんですよ。もちろん同じようにやったっていいんですよ。女男なんか区別しようと思ってないんですよ。だけど女の人は現実問題って子宮とおっぱい持ってますからね。だからあの赤ちゃんのを産んで育てるのは女の人しかできないからだからどうしても落語になっちゃうんですよ。これはまあ自然の勢いですから、そんなのね頭の中でひねくり回さないがいいんですよ。で お母さんはもう同時に、女の人はねお母さんになってしまえば、じゃあお母さんになくなっていい、子供になくなっていいんですよ。あの家族がいればいいんですから、同じですからね。家族の世話をすればそれは恩返しでもあるし、それからあるいは赤ちゃんを育てるとは自己実現もありますよね。だからちょっとここはねやっぱり男女が少し差があって、子供を産まない男はまず恩返しの仕事からスタートして徐々に自己実現に行くと。それから女の人はどちらかというと多くはですね赤ちゃんを産んだり家族の世話をしたりしますんでね、落語からスタートして、落語が例えば50歳以上ぐらいになって落語がなくなってきたら自己実現に進むと。そうするとね、恩返しをして若い頃を過ごした男の人が自己実現に進む方が割合容易なんです。で若い頃子供を育ったりして落語の仕事をしてた人が自己実現に進むのが孫の世話ぐらいしかないんですよ。だからこれはねもうちょっと僕も考えます、ここでも考えます。そしてもう一つはですね、日本の文化の特徴は仕事と遊びをあまり明確には区別しないんです。つまり仕事が終われば遊びっていう感じなんですよ。仕事が時間的に仕事が終われば遊びなんです。仕事と遊びをあの区分けするのはねヨーロッパなんですけど、これは何かったら支配層に支配されている時間、自分の人生でない時間が遊びなんですね。で、あの支配層に支配されている時間が仕事なんです。だから仕事と遊びの概念が違うんです。日本は支配層がいませんからね。自分で恩返しとか自己実現とか落語というのをやって、それが終わったら遊びっていうことで連続してるんですね。連続っていうか両方とも自分の時間なんです。ヨーロッパ人は両方とも自分の時間じゃなくて、仕事は自分の時間じゃないんですよ。あの支配されてますから。だからそれから解放されて遊ぶ。だから遊ばなきゃいけないとか、労働時間が短くなきゃいけないとか、休みが多い方がいいってこういうふうになるんですけど、そんなことは決してないんです。日本の考え方ですと、仕事も自分の人生の時間、遊びも自分の人生の時間です。ちょっとこの武田邦彦の逆転講座が多少ご役に立った場合はですね、まあコメント欄かなんかに書いていただいたら、またそれを読んで、この逆転講座は一番ですからね、何たっていろいろ欠点があるんで、これから成長させていきたいと思います。